ロンドン発英語よもやま話。このポッドキャストはイギリスに住むメディア通訳者、会議通訳者の平松理恵が、アメリカと日本で働く翻訳者のランサム・ハナさんをレギュラーパートナーにお迎えしてイギリスから配信しています。英語を勉強している皆さんのために、私たち二人が英語の授業や教科書には出てこない現地の英語表現のお話をしていきます。英語の裏話なども雑談形式でご紹介していこうと思います。ぜひ一杯の紅茶、コーヒーを片手に、私たちのくつろぎのひとときにお付き合いください。こんにちは、会議通訳者の平松理恵です。
翻訳者のランサム・ハナです。
先週に引き続きボランティアの話なんですけど、はい、通訳ボランティアのことで、要は技術職、専門職なのに、それをボランティアという形で、無料でさせてしまっていいのか、良くないということで、日本ではすごく話題になったっていう話なんですけど、私もそうだと思ってます、そこは。本当に。
ああ、そうなんですね。
私、ロンドンのオリンピック、パラリンピックの時に、ボランティアをやったのは、通訳のボランティアということで募集されてないので、市民ボランティア
になる
ので、
そうなんです
。別に、
市民ボランティアであれば、無償。
そうで。
そう
なんでね。で、私なんかも、この通訳というお仕事でお金をもらってるわけですから、それをタダでここは供述してください、供出してくださいっていうのは、なんでっていう話だと思うんですね。そうするとおかしなことになってしまう。
というと、
お金がないところ、お金がないってじゃあみんな言えばいいじゃないですか。払えないんで、っていうことなの。逆を言うと、どんどんお金があるところでも、なんか、もっともらしい理由が、つけてですね、ただでやって、みたいなことに。あれのそもそものその問題って、あとね、なんか、ちょこっとあれお金もらえるんですよね、確か。違いましたっけ？
ああ、そうでしたか。なんか、私、まだその辺よく、詳しく見てないんですけれどもね。
まるっきりの持ち出しだったのか、ちょっとわからないんですけど、私のその、ロンドンの時も、なんか、通訳のボランティアじゃないんですよ。通訳ボランティアっていうのがあったのかどうかもまた知らないけど、私の範囲では、そういう名前のボランティアはなくて、市民ボランティアで、結局そこで、ものすごくね、高いお給料をもらっている仕事の人であろうと、お医者さんであろうと、関係ないわけです。フラットなんですよね。みんな同じ土俵でやってるっていうことだったので、やっぱ地域に対する貢献。ロンドンとかイギリスとかっていうところに、お手伝いをする、貢献をするっていうところがみんなのこう、題目というか、共通点としてあるわけで、そういうのがなくて、単純に通訳料金払うと高いから、経験になるから、これボランティアやってとかって、全然こう、そもそもの位置づけが違いませんか、なんか。
大体その、ボランティアとプロのこと、線引きの部分がね、なんか、どういう風になってるのかなって私思ったんですよね。
そうですよね。私実は、花さんをね、こうバリバリの翻訳の人を目の前にしてあれなんですけど、東北の、まあ、子供たちとかその、地域の、の人たち、カウンセリングサポートをしている、まあ、団体があって、日本の。そこの、翻訳はボランティアでお手伝いしてるんですね。
おー、なるほど。
でもそれは、私は先ほどの、まあ、お金という形じゃないけれども、時間と労力を、で、こう、奉仕するっていうのかな。日本に私、行ってやれないですから、それが。少しでも、っていうところが。そういう考え方でね。あとは、当然その、ちょっと話が前後して申し訳ないんですけど、その彼らの活動に共感してるからですよ。何らかの形でこう関わりたいと思うからやってるっていうね。
のがあるわけです。じゃあ私はその翻訳か、こういう形で持ってくることができるし、向こうはちょうどそういう手を必要としていたので、じゃあやりますというような感じなので。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。だったらば、なんていうのかな。他の仕事で通訳の、翻訳のお仕事でタダでやってるのとかとは違うと思うんですよね。
なるほどね。ぶっちゃけプロとボランティアってどこが違うと思いますか？
一番端的なところはお金もらってるかもらってないか。
うん。で、あと間違いをしないってことだと思うんですよね。
そうですね。
ボランティアはお金もらってない分、間違うことがある程度許されている。
確かに。日本は特にそういう考え方がある気がしますね。私もそうでしょ。実際、今言った団体の、翻訳を実は私、もう一人の翻訳者にチェックしてもらってるんです、出す前に。その人が、ね、ボランティアでやってるのに、チェックまでするんだね、って。
へぇ、
そうありました。
ボランティアは緩いんですよね、なんか何でもね。
そう。私はそういうつもりでやってないんですね。一つ謝ることがあるとしたら、納期が遅れる。締め切りを切られてないっていうのもあるんですけど、私がやっぱりどうしても後回しになるので、
そうですよね。
そうですね。これがね、お金をもらっている仕事で、納期が結構きつかったら、花さんなんか、すごい時あるじゃないですか。
なんか、すごい髪の毛逆立ってる時ありますけどね。
すっごいじゃないですか。なんかさっきも起きてたし、今も起きてるみたいな感じ。
あ、ありますあります。
ね、私もなんか、まだ花さん起きてるみたいな時とか、ね、あるじゃないですか。あんな風にはやらないですよね、ボランティアだ
ったら。そうそう。だからまあ、それでうまくいくときもあるけれども、ここ一番っていうときに、こう、どの程度頼りになるのかなっていうのは思いますね。
なるほどね。やっぱり、その、お金が介在するしないって何なのっていうのは、そこの、元で言うとコミットメントっていうのかな、責任感？
そう。
っていう気がしますね。
そう、
その通訳ボランティアのところで私がね、危ないなと思うのは、病院に行くような仕事を、医療通訳、あれをボランティアでさせるでしょ
う。
お金がないのはわかる。けど、あれは命に関わることだし、あとは、裁判もそうですね。警察に行くとかも含めてですよ。法務法廷関係と医療関係は、医療は命に関わるし、法務法廷は人生に関わるので、ねえ、極端な話すれば、冤罪とか、ねえ、いろんなことがあるわけじゃないですか。それを、なんかね、会議通訳とか、そういう仕事でこう、縦割りに考えていくと、すごく末端にあるみたいに思われてると思うんだけど、あれは間違いなんですよね。
なるほどね。
まあ、資料とか全然なくても、資料がないと通訳できないのは、その人に能力がないからとかって言っている、業界の人もいるので、ちょっとどうかとは思いますけども、それは。
そんなこと言ってる人いるんですか？
法廷関係の人でいるんですよね。私もそれを読んだ時にはびっくりしましたけど、そんなことはないんですよ。っていうのは、毎回案件が違うから、業界も違えば。
そうですよ。
でしょ？じゃあ資料も何もなくて、突然、ただ訳せって言われても。
そうですよ。だって、ボキャブラリーとかもね、予習しておかないとね。
そうですよね。あと、その、人の名前って結構難しかったりしませんか？
難しいと思いますね。
で、内輪にとっては当たり前。一番、誰にも何も確認しなくても、この人の名前と肩書きは知っているっていう情報なんだけれども、通訳者は、その日だけ、まあ、雇われていくので、こう、肩書きがすごく長かったりとか、ね。名前も、やっぱりこう、皆さん滑舌がすごくいいわけでもないし、ね。そこって、必ず名前って正確に毎回聞き取れるとは限らない。小野さんなのか、大野さんなのかとかね。あるじゃないですか、そういうのとか。 外国のね、カタカナの名前になれば、余計に分かりづらいですし、うん、でそのあたりは、名簿をもらった方が絶対にいいんですよ。だって、頭の、このメモリを使わなくて、指で刺せばいいんですか、そこで。指で刺しながら、読み上げるんだから、その方が、脳は疲れないに決まってるんですけど。
そうですね。
そうですよね。みたいなところはなかなか理解していただけなかったり。裁判でもし
ない。もう機械みたいに自動的にバババババって出てくる。
そうそうそう。
の期待されてるんですね。
うん、あると思う。そう、同業者でもそういうことを言ってる人がいるっていうところです。複雑。そのぐらい、裏を返せばそのぐらい通訳とかも翻訳もそうだと思うんですけども、一口に一通訳とか言っても、要はモダリティっていうのかな。それが根底なのか、国際会議なのかとかで、必要になってくるスキルとか、ナレッジが違うという意味になるんだと思うんですけどね。だって病院なら病院で毎回毎回ずっと医療ばっかりやってるんだったら、のと、今日は医療だし、明日は国際会議です。今日ちょっと極端な例ですけど、国際会議。次の日は全然なんか、別の、ね、ビジネスの通訳に行くし、船に乗りますとかって言ったらまた違うわけですから必要になってくるとか。ね。という気はしますけどね。あと相手かな。通訳で差し上げる相手。ユーザーがやっぱり違いますよね。一般聴衆の、あるいは専門家同士の時とかでは全然準備が違うので、そのあたりをこう、極端にされるとね、通訳は通訳、同じでしょって言われると、やっぱり誰に対してデリバリーをするのかによって、レジスターって言いますけど、ね、言葉遣いも違うし、
そうですよ。それは
内容が同じ
そうですけどね。
ね、違いますよね。翻訳だってそうじゃないですか。オーディエンスに合わせて。何でした？なんか、花さんがすごく面白い例を前に出されてたじゃないですか。野菜とかフルーツとかだったと思う。
あ、そうでしたっけ？なんか、あんまり覚えてないけど。本当でも、カタカナを使うかとか、漢字を使うかとかね、そういう、日本語ってすっごいいろんなバリエーションで言い方できるので。で、またそれによって印象全然違ってきますからね。
違います、違います。なんか要は日本語で相当するものがないような用語で、キャベツとかなんかそう、ピーマンとかなんかそういうんじゃなかったです。
そんなのありましたっけ？
私、花さんにね、そういうの出していただいて、ああ、確かにそれ言えてるなと思って、ちょっと似たような感じでいくと、ほら、マカロニウエスタンとスパゲティウエスタンみたいな感じですよ。英語だとスパゲティウエスタンって言うんだけど、日本語だとマカロニウエスタンって言って変えないといけないんじゃないですか。みたいな感じで、でも、マカロニウエスタンは日本語でもうすでにあったけれども、花さんが関わったその翻訳の時は、マカロニウエスタンに当たる言葉がなくて、スパゲティの方があったようなパターンだったんですよ。スパゲティ
はね。
その時に、野菜の名前を変えて、要は日本語みたいだから。
そうですね。そういうことあったかもしれません。そうなんですよ。だから、なんか、文化が変わっちゃうとね、そういうところまで変えなきゃいけないっていうか。
いや、本当に、そここそね、機械翻訳でできないところだし。
できない。
ねえ、すごくこう、意を噛み砕いて、こう、組んで、ねえ。
そうそう。
ターゲットを探すっていう。
そうそう。なんか、カタカナに置き換えるだけじゃ全然なんかピンとこないみたいなことってよくあるじゃないですか。
私、花さんのやっぱりブログとか見ててもそうだけど、思うのは、文学っていうのかな、文章を好きですよね。すごくそういう感じがする。だから翻訳という形で前に拝見した時でも、すごく言葉とかを好きで、だからこそ大切にしてらっしゃるな。
なんか、ちょっと変質的なぐらいにこだわってるところはありますね。
そこまでこだわらなくてもいいのに、みたいな。悩んでですか？
いつも考えてますから。これ日本語で言ったらなんだろう、
本当にそうですよ。
これ英語で言ったら。
だからこそこの仕事守られている。この仕事のガーディアンだと思いますけど、そういうスピリチュアル。
しつこく 何度も何度も、ね、だって翻訳って記録に残るじゃないですか。通訳だとね、その場で行って、記録には残ることもあるかもしれないけど、翻訳だと字として残るので、やっぱりね、後々まで見れちゃいます。
通訳もね、対面だと、うん、1対1とかだと残らないけど、
うん、
残ることはものすごく増えましたよ。
ああ、そうですか。
またこれはね、別の問題なんだけれども、著作権と
か。
何度もそれが無許可で再利用されたりとかね。
ああ、それはね、嫌ですね、うん。
だってストリーミングしてるんですか？私がこちらで関わった、まあなんていうっていうのかな、オーディション系のテレビの仕事で、まあ日本からいらした方に対応したんですけども、その様子が日本で流れていたらしいんですね。後日、全然。で、私全然知らなくて、そのこと。日本の知り合いから何人かから連絡もらって、この間出てたね、みたいな。
知らなかったみたいな。
そう、知らなかったんですよ。
イエさん、本人が後でびっくりみたいな。
そう。ちょっとこれ契約書になかったんだけど。みたいな。まあこれ以上話すとあれですけどね。そうなんですよ。無断で、もう全然だから普通に買われてしまっていて。
いや。
ちょっと、考え中。
それもちょっと心配ですね。
考え中なんですけど。そうなんですよ。とかもある。ダダ漏れっていうのかな。結構そのあたりが、知らなければいいんじゃないの、みたいな部分が、特に日本はそうかなと思いますね。
ああ、そうですか。
大体メディアリタレシーが合ってないみたいな感じじゃないですか。
うん、
かないですよね。でもみんなおびただしい量のメディアに触れている。
そうなんですかね。
あまりそこの、こう決まりごと、ルールってどうなのとか、これはルール違反なのとか、そうじゃないっていうことに対しての関心とか感覚がちょっと希薄だなーっていうのは思いますよね。批判になっちゃう。すいません。そう。なので、まあ、今週もここまでにしますけど、またあれですね、翻訳、通訳に関しては折に触れて、ね、ボランティアについても話をしていきたいと思います。また、それでは来週。バーイ。
バーイ。
この番組では皆さんからの英語の勉強に関するご相談やご質問を受け付けています。番組内でお答えしていきますので、お気軽にどしどしお寄せください。リエロンドンオフィシャルサイトのお問い合わせページの問い合わせフォームをご利用いただき、懸命にポッドキャストの質問と入力し、コメント欄にご相談内容を記入してください。ご希望のペンネーム、匿名希望の方は、その旨を記載してください。ウェブサイトは、www.rie.london、www.rie.london です。ご連絡をお待ちしています。